カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、皆さん2月になりました。もう本当に新しい年になって1ヶ月が経ったわけなんですけれども、もう本当に言いたくはないですけれども、月日が経つのは早いなという、まあ、そういうところでしょうか。そしてインフルエンザがもう本当にこれまでのなんか最高の流行というふうに聞いておりますので、皆さんぜひくれぐれも、昨日は雨が降りましたからちょっとは、マシになるかなというふうに思うんですけれども、ぜひインフルエンザ、そして風邪ひきにはお気をつけください。さて、2019年は10月に、予定されている消費税の引き上げ、皆さんもういろいろ1年ぐらい前からニュースになってますから、もう10月本当に上がるのかなとか、考えつつも上がるんやなというふうに思っておられる方も多いのではないでしょうか。今回は、税金のことならこの人知って得する2019年税制ここに注目、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは税金のお話といえばこの方です。豊田会計事務所公認会計士税理士の豊田正文さん、正志、
はい、正志です。
はい、正志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうでしょうか、はい、この税理士さん、公認会計士さんにとって、はい、2月やっぱり一番、1年の中でも一番忙しい、そんな時期でしょうか。
2月あたりから、はい、5月ぐらいまで。
5月ぐらいまで、はいはい、5月ぐらいってどういうことですか。
会社の決算がやっぱり5月が、はい、3月決算法人は5月あたりが忙しいので、はい、ですから我々の仕事は2月から5月の4ヶ月が忙しい仕事です。
はい、そうですか。そして公認会計士が、はい、まあはい、ある意味、はい、メインというか、
私の仕事は税務の方が多いです。割合としては、
ですか、
はいはい、ですから2月3月の個人の確定申告というのは忙しいです。はい、
そうですか、はい、ありがとうございます。そのお忙しい時期にお越しいただきました。はい、去年8月にはこの40年ぶりに改定された相続法、いろいろ大きく、40年ぶりに改定されたという、で、今年になっていろんな実施が始まるというところだと思うんですけれども、そのお話を伺ったんですが、とうとう2019年やってまいりまして、消費税10月に本当に上がるんでしょうか。
はい、
はい、
3度目の正直と言いますか、延期をが何度もあるんで、とても、上がるのかという皆さん疑心暗鬼があるとは思うんですけれども、でも、すでにもう 10% では追いつかないんじゃないか、この借金王国は、20% ぐらいが必要なんじゃないかという議論がもうすでに起こっているぐらい。
そうなんですか。
はい、ですから非常に環境は悪いので、政治家としては上げたくないという、力は働くとは思いますが、
環境というのは日本の経済状況という環境。
そうですね、今自体は悪くはないんですけれども、はい、向こう半年1年という読みをしたときに、アメリカと中国の貿易戦争の問題、はい、イギリスの EU の問題、
離脱
の問題、はい、
本当にそうなるのかどうか、
そのあたりの不安定さが非常にやっぱり経済、日本の経済に影響してくるのがこれからだと言われてます。
世界経済自体が、はい、今分岐点というか、はいはい、すごくこう不安定な悪い 良いニュースではなくて、
そうですね、
は悪いこう心配な要素がいっぱいの世界経済の状況の中 で、ね、
ただ過去もそれはあったので、はい、言い出したらキリがないなと私は思いますけれどもね、
ダイナリスショーなりそういうことは
あったんです、いっぱいあったんです、
それがまあ世界だっていうこと
ですね、そうですそうです、常に動いてますんで、はい、やっぱり将来の日本の、財政状態を考えると、はい、やはり、何らかの形で消費増税は必要やなということは感じてます。
そうですか、はい、これ延期されても何年というか、
はい、
3回目もし、まあ3度目の正直
そうですね、準備がどうしてもいるんで最低2年は空くだろうと思われますけれども、はい、ただ、上げるという前提で、実施する、約束した支出の方が決まっていきますので、はい、じゃあその分どうするんだと、5兆円どうするんだっていう話になるわけですね。もともとは社会保険
税収増で、まあ、5.7 兆円ぐらいが、はい、その増収が見込まれるという、それに、こう基づいて予算が組まれると、
それをじゃあ延期したら、じゃあ約束した支出の方の5兆円はどうするんですかっていうことになりますんで、もともとは、社会保障関連費を、に充てるといった消費税の増税なんですけれども、ね、実際には、景気対策とかそちらの方に、はい、支出は確定してしまってますので、
まあ、この 5.7 兆円 の、 その税収増が見込まれるこの金額の 2.8 兆円が借金返済予定と、これはその国庫にこうそれを借金返済分として、
はい、国債の返済ですね、
はい、に当てると、
はい、
でその半分 2.8 兆円がその社会保障制度を充実させますっていうのが、
は
い、
当初の
目的だったのが、はいはい、違う状態に今なってるのではないのか、ね、というところですよね、
はいはい、国会でも安倍さんは増税分はすべて還元しますなんて言ってますけども、はい、還元するっていうことは支出するっていうことで必ずしも、社会保障関連、はい、国債の返還には当てらないというふうに考えられてます、
はい、その増収分を還元しますという言葉自体が、はい、なんか不思議な気もいたしますよね。
そうですね、やはり政治家にとって、景気後退が一番怖いわけですから、はい、それのための景気対策に当てたいという本音がものすごく前へ出た国会答弁だったと思います、ね、
あ、そうですか、
はい、選挙対策と言われても仕方がないと思いますね。
上げるのにもかかわらず、はい、その影響が怖いと、
怖いと、
それが票で目減りしたらそれが一番困るんだ と、
んだと、ね、
その本音が、現れている国会答弁になってしまっているなというところですよね、
はいはい、
さあこの消費税引き上げ、
はい、
このいろいろ、その引き上げへの悪影響を抑えるためにいろんなことがもあるようですけども、まずは私たちの生活に直結している消費税のお話からいろいろ教えてください。
そうですね、税制改正いろいろあるんですけど、ね、やはり今年の目玉は消費税増税だということで、
はい、
そのあたりを今日は解説させていただきます。
お願いします。
はい、
はい、
まず消費税の、改正の中で、まあ、単純に 8% が 10% になる以外に新しい制度として軽減税率あるいはポイント還元っていうのが出てきましたんで、
はい、
このあたりも皆さんの関心が生活に必ず関わるところなんで、はい、このあたりを簡単にご説明します、
はい、
まずポイント還元についてはまだちょっとあまりに決まってないところが多すぎるんで、今後の情報を集めたいとは思うんですけれども、キャッシュレス以外ですね、現金以外での支払いで、5% を還元しましょうというのがまあ元々の趣旨です。
はい、現在 8% で、
はい、
10% に上げて 5% 還元ということは、はい、
消費税率は事実上 5%、
5% やんか、上げてないじゃないかというところですよね。
結局それだけ国のお金を使うということです。
はい、
はい、で大まかに言われているのは中小の小さな小売店は、これを 5% 還元するのを実施しましょうと。ただし、クレジットカード等での支払いですね。クレジットカード、それから電子マネー、QR コードなんかが候補として言われてます。最近は、はい、言われてるペイペイとか、あの辺がどうなるかっていうのが、まだ全ての形が固まってないということですね。
ああ、そうですか。
はい。
今、そのポイント還元の対象となる、
はい。はい、
企業、店舗っていうか、
はい。
その中小の、
はい。
店舗に限るというところですよね。
はい。はい、これが、まあ、どこら辺かっていうのは、まあ、資本金5000万以下とか、はい、従業員50人以下とかいう数字は出てきてますけれども、まあ、全てが確定しているわけではまだないと言われてます。
例えば、浅草のその、皆さん、観光客の皆さんが行くようなちっちゃな、
はい、そうです
ね、商店でよくインタビュー、はい、どう、
はい、
そうカード決済されますかみたいな、
はいはい、
インタビューされてるのをよく見ますけども、
はい、
そんなもんするかいなみたいな、
はい、
はい、うちはそんなカードは扱いませんっていう、やっぱり小さければ小さいほど、
そうですね、
それは当然ですよね。
やはり機械買うのに数万円以上かかりますから、はい、その効果が実際あるのかどうかを見極めておられるっていうところだと思います。
そうですね、
それと今後日本が実際キャッシュレスになるならば効果があるだろうということですけれども、それがこの時期のポイント還元だけのために、この機会を買うのはちょっともったいないなという意識があると思います。
そうですね、韓国とか中国は、
はいはい、
まあ、本当にキャッシュレスの世の中っていうか、まあ、そういう社会ですよ ね、
そうですね、いわゆる屋台でもも
う QR コードで、全部お支払いとか、
はい、
日本全く違いますね。
全然違いますもんね。
現金にこだわるというところは何の違いなんでしょう。
何が、まあ、いろいろ言われますけれども、現金に対する信頼感がある。他の国は偽札かどうかっていうのが非常にやっぱりリスクがあるから、はい、あまり現金を持ち歩かない。取られるリスク、それから店の方からすると偽札じゃないかというリスク、いろんなことを考えて、やっぱりキャッシュレスの方が安全だねと、数パーセントの、手数料払っても安全だというふうに考えられると。
そこですか。
そうですね、
そうすると
日本とはちょっと違うなという感じですね。
本当ですね。日本は貯蓄高とか、
はいはい、
きっと韓国中国、
はい、
欧米とも全く違うと思うんですけど、
そうですそうです、
やっぱり現金に対する、
はい、
この日本人の独特の
信頼感というか、ものすごい熱い信頼を持ってますよね。
これ日本独特なんですよ。
独特と言われてます。
そうですか。
はい。はい、
これは、私も豊田さんも、ひょっとして、やっぱり現金見ると安心っていうか、
そうですね、
カードでお買い物すると、
はい、
本当にいくら使ったのかっていう、
まだ慣れてないですよね。
慣れてないっていうか、
やっぱり一定のところは使ってるんですけれども、例えば百貨店とかは使ったりするんですけれども、
はい、
じゃあ街中の錦商店街で買うか、買うときに現金ですよね、どうしてもね。
そういう日本なんですけれども、このポイント還元が本当にどれほどの、
はい、
実施効力を発揮するかというところですね。
ですね、
はい、それから、
話題、沸騰の、
はい、
軽減税率ですね。
これ沸騰しますね、本当に。
はい、
はい、
これがなかなか分かりにくいと。まずその
でもだいぶ、
はい、
私たちも、
はい、
いろいろと。
いろいろと。
はい。
はい、テレビなんかニュースなんかでもかなりやってますんで。
だよね、という。
そうですね。
はい、
まあ、考え方としては、まず、はい、家で食事を食べるために、家で食べるために、買うものは、まあ、基本的には、軽減、低い方の税率でいきましょう。8% のままでいきましょう。で、外食っていうのは、やはりそれだけの、人件費もかかってます、施設にお金もかかってるんで、10% でいきましょうという、まあ、そういう大きな枠組みはあります。
はい。はい、まず、軽減税率。
はい。
これどういう意味なんですか？
そうですね。今、おっしゃる通り、まず、 10% に全てのものを一旦消費税率を上げるんですが、その中で、生活に直結する飲み物、はい、食べ物については 8% のままで据え置きましょうという制度です。
はい、よく言われる逆進性っていうのは、
はい、そうですね、はい、特に食べる量っていうのは金持ちであろうが所得の低い人であろうがそんなにべらぼうに変わるわけじゃないんで、そういう意味では、食べ物に、こういう軽減税率を使うというのは諸外国でも行われてますし、
はい、
比較的、所得の低い人でも、8% のままの方が、より、重税感が小さくなるっていうことが言えると思います。
はい、
はい、
やっぱりそういう食料品は日々の出費というところ、はい、
そうですね。
でそういうものは、はい、その軽減された従来通りの 8%、
はい
はい、
そうですね、
大きいですよね、やっぱり、
はいはい、非常に大きいです。ただ、これを、模範としたのは、まあ、海外で実際に行われているっていう、まあ、政治家の独特の考え方なんですが、はい、海外ではやっぱり失敗したなという皆さん思っておられるわけですね。
あ、そうなんですか。
例えば、はい、カナダなんかで有名な話ですけれども、あるドーナッツを、はい、5つ買えば、その場で食べる量だ、だから外食だ、
食べ過ぎですけどね、
はい、6個以上買えば家で食べるだろう、だからそれは、低い方の 8% のままだってみたいな、そんな分け方をしたわけですね。
はい、数で、
合理性も何もなくって、はい、私はこの軽減税率っていうのは最大の愚策やなと思いますけれども、
はい、
はい、それぐらいやはり政治家っていうのは、私らが8% を死守したっていうところを表に出したいのかなというふうに考えてます。
ああ、その軽減税率の対象の商品において、
はいはい、
私のその政治力でそれを守った
と、はいはい、守ったと、
そう言いたい、
言いたいというがためにこの複雑などれだけのこれのためにお金が使われるかっていうことを考えれば本当に無駄やなと、他の方法を絶対考えるべきだったと思いますね。
はい、
はい、
これミネラルウォーターなら 8%、はい、水道水なら
8% とか。そうですね、ミネラルウォーターは飲むだろうと、
はい、
で水道の場合はお風呂も使うしの口の中にも入るけれどもどうやって使ってるかわからへんから自分、まあ、8% とは言えへんなというのが、まあ、考え方やと思います。
ノンアルコールビールが 8% で、
はい、
ビールはアルコール飲料は 10%、
はい、10%、お酒類は基本的に 10% のままです。 8% というのはいわば、ジュースと同じ、まあ、いわば、普段の、食生活の中の飲み物だという考え方ですね。
これレジで、はい、そのレジの項目の区別で、
はいはい、
こんな仕分けって
可能ですか？そうですね、もう大手は何の問題もないんですけれども、
はい、
じゃあ小さな店で、
はい、
実際そんなとこがどこまでできるのか、特に国税庁がレジとして挙げてる組み合わせですね、主たる食べ物 10% のものとそれから 8% のものと、混在して売った場合にどういうふうに計算するかという例が載ってるんですけれども、これは大手の、レジなら対応できますけれども個人商店では多分無理じゃないかなというふうに考えてます。
はい、サマータイム制度が採用されなくてよかったなと思うんですが、
はいはいはい、
海外でもう長きにわたって採用して、
はいはい、
あ、これは良くないな、
はい、
健康も害したしあかんなという、はい、そういうものをやりませんかと言ったり、はい、その消費税の軽減税率に関してもそのカナダに見られるように、はい、失敗という事例がいっぱいあるんですよね。
あるのに、はい、やはり政治家の、
はい、
政治力が勝ったというだけで、
逆
に野党の方も、
はい、
わざわざ、10% のままにしましょうとはやっぱり言いにくいので、
はい、
これはやっぱり通ってしま
う、下げると言ってくるんやから、
そうなんです、
それに反対するのもない、
ま
あ、
非常に難しいと思いますね。
そうですか、
でも国民のことを考えれば必ずしもそうじゃないなと思います。
本当ですね、はい、はい、 さあもう消費税のお話しているだけでも残り、
はい、いっぱいになります、はい、ただ、今年の、改正税法の中にはかなり、はい、消費税関連のものが非常に多くなってます。例えば住宅取得で皆さん住宅ローンを組まれた時に、はい、税金が負担が、低くなるっていう制度、住宅ローン控除なんて言いますけれども、はい、これなんかも消費税が上がることを前提に制度が作られて 10% になってからでも、急に、住宅需要が落ち込まないようなことを意識してますし、車なんかでもそうですね、はい、そういうふうに、はい、特に 10% 前提とした、改正税法がいくつか決まっております。
そうですか、はいはい、この後で詳しく伺います。はい、はい、今日からグリーンコミュニケーション引き続き、豊田雅史さんにお話を伺います。豊田さん、
はい、
やっぱりこう金額が大きい、影響が大きいというところで、この住宅取得とか、それから、はい、まあ、車を買う場合にいろんな税金がいっぱい、はい、つくものですよね、はい、でそういう場合に、はい、あまりこの消費が落ち込まないようにとい う, こう対策がいろいろ練られているんですよね。
そうですね、はい、皆さんを忘れかもしれませんが、平成26年に 8% になった時もやはりこういう制度がかなり、はい、複雑に絡んでました、それで、やはり一番大きい、人生で一番大きい買い物といわれる住宅、これが 2% 変わればかなり大きな金額なの で、
うん、ですね、それに1000万の 2% っていくらですか。
20万ですね、
はい、
ですからこれを少しでも、まあ、急に落ち込まない、需要が落ち込まないように、政府もいろいろ考えてます。それが、今回出てきた、
はい、
住宅借入金をする場合の、住宅ローン控除を今まで10年間であったのを13年間に3年間延長しましょうっていう制度ができました。はい、
13年間その控除される、はいはい、ということですね。
標準的なんで言えば、例えば家が4000万、まあ、かなり立派な、はい、家なんですけれども、4000万かける、1% ですね、
はい
はい、それの
40万円、
毎年40万円を10年間、税額控除できるっていう制度なんですけれども、今の制度は、
はい、
それを13年間で、120万円、3年間で120万円、まあたくさん、住宅ローン控除ができるようにしたというところが、まあ、今回の目玉なんですね。
それは本当に私たち、はい、国民にとっては、はい、助かりますよね。
そうですね、
その3年間延長されたということ
は、はい、
控除される年数が増えたということですね。
そういうことです。ただ、はい、これ気をつけていただきたいのは、平成26年の 8% の時もそうだったんですが、はい、みずほ銀行が試算したところによりますと、これを住宅ローン控除もありますけれども、これは 10% に上がってからの、税負担を軽くするっていう制度なんですね、
はい、
これ 8% の時は利用できない、だから10月以降も、使ってくださいよっていう制度なんですね、はい、これは。それ以外に補助金なんかも必ず今後また出てくる可能性があります。
あ、そうなんですか。
平成26年もいっぱい出てきました、
はい、
それらを考えると、これはその方の収入、それから建てられる家によって変わるんで、一概には言えないんですが、 前回の26年の場合にはだいたい700、800万と言われる年収700、800万と言われるサラリーマンの
平均的
より、はい、まあやや高い目ぐらいの、はい、あの収入の方、この方にとってはかえって、低い方の税率より高くなってから前回で言えば 5% の時よりも 8% の時に買った方が安くなったっていう例があるので、ここは非常にあの注意しなダメなところです。
もともとのその金額が大きいもの、
そうなんです、
そういう見極めが
非常に大事なんです。実際やってみないとわからないです ね、
本当ですね。これはなかなか注意が必要、
注意が必要です。あの建築会社は、9月までに建てたら得ですよばっかり言うかもしれませんけれども、
早くやってほしいという、
必ずしもそうじゃないというところは実際にあります。
ひょっとしてその値上げになってからの契約の方が
かえって、トータルとしては低くつく、安くつく場合
もあるということですね。
はい、もう一つ大きな買い物と言われる自動車ですけれども、
車ですね、
これはまあ、日本は本当に重量税、取得税、はい、自動車税いっぱい税金があるんで、
なんでそんなたくさんあるんでしょうか。
それで今回見直すと言ったんですが、実際には数千円しか年間変わらなかったという、まあまあ
2500円とかなんか、それってどうなんですか。結構、はい、100万200万300万とか、はい、こう100万単位のお買い物ですよね、
はい、そうです。車例えば、まあ、一般的に言えば300万ぐらいの車で、4500円しか変わらないと、
うん、勘弁してくださいって
2% 上がるだけでもうん万円変わりますんで、そういう意味では全然効果としては大したことないなと思います。
そうですか、
はいはい、ちょっと残念でした。
そうですか、
はい、
こう嬉しいニュースみたいなものはないんでしょうかね。
そうですね、まあ、消費税の方は上がるばっかりなんで嬉しいニュースはあまりないんです。先ほど言った軽減税率とかはまあまあ、支出が少なくなるんですけれども、はい、相続税前回ちょっとお話ししましたけれども、民法改正に伴う中で、遺言が非常に前よりも、少し、
簡単になったんですか。
簡単になって法務局を巻き込んでやる制度ができましたんで、
はい、
必ずしも、公正証書遺言だけが正し、信頼感があるとは限らなくなったという意味では、もう少し事務的には楽になったかなと思います。
ああ、そうですか、
はい、これが4月以降です。
はい、
あ、はい、
4月以降、
はい、
今年の4月以降。
そうです。
ああ、そうなんですか。はい、はい、相続に関しても、はいはい、こう生前相続というか、はい、そういうこう、制度は引き続きいろいろあるんでしょうかね。
そうですね、
はい、
生前贈与というか、まあ、それ以外にも、はい、例えば、まあ、配偶者をの権利を少し強くするという方向に今回流れましたので、
ございましたですね、2分の1、
配偶者が、はい、それまで、例えばご夫婦で
お住まい
になってたら、この権住んでる権利はお亡くなりになるまでずっと、守ってあげましょうとかいう制度もできています。
結構家って、その相続税という税金という意味では、はい、なかなかネックになるものでしたですよね。
そ、はい、その、まあ、その割には、まあ、多くの方がお持ちだったということで、はい、
それが配偶者の方にとって、はい、まあ、助かるという制度に、
これは良かったと私も思います。本当です
ね、結構ネックになるものでしたもんね。はい、さあこの10月に向かってまだまだ豊田さんに教えていただくことはたくさんありそうです。またお越しください。
はい、ありがとうございます、はい、
この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。豊田雅史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。